様はマタイによる福音書8章14節から17節の御言葉に聞きます。8章に入りまして、マタイによる福音書は主イエスが病を追い出しになった、このことを重ねて報告しています。1節以下には重い皮膚病の人の癒しが、また先週の5節以下には百人隊長のしもべの癒しが報告されておりました。今朝の14節以下には主イエスが一番弟子であるペトロの姑が熱病で苦しんでいるのをご覧になり、彼女を癒されたことが記されております。また夕方になると大勢の悪しき霊に疲れた人や病人たちが主イエスの身元に連れてこられて、主イエスはその人々を癒されたわけです。ここでマタイによる福音書の前後関係ということを確かめておきますなら、16節に夕方になるとという言葉があります。この言葉は、その日一日が終わったということを示しています。そしてその日と言いますのは安息日の一日であります。つまり安息日の一日が明けた。この時代安息日は金曜の夕方から土曜の夕方までで、ありました。そして安息日が明けるまでは人々は病院を主イエスの身元に連れてくることができませんでした。なぜならそのことも実会の第4回で禁じられている労働にあたるというふうに、これはもちろん的外れな解釈であったわけですが、ともかくそう考えられていたからであります。それで夕方になって安息日が明けて、やっと人々は病人たちを主のもとに連れてくることができるようになった。そしてその人数はおびただしい人数であったわけであります。さらに言いますなら、その一日がどこから始まっていたかと言いますと、それは五章からであったということであります。つまり私たちは七章の終わりまでずっと主イエスが語られた三条の説教に耳を傾けてきたわけですが、その三条の説教をお語りになったのも、それから語り終えて山を降りられてから重い皮膚病の人を癒されたのも、それから百人隊長のしもべの病を癒されたのも、そしてペトロの姑を癒されたのも、夕方になってから多くの病人たちを癒されたのも、すべてこの一日のうちであったということであります。つまり5章から8章までのすべてがその一日の中であったことであった。つまり主イエスは息をつく間もなく次々に病める者たちを癒されたわけです。主イエスがペトロの家に行かれたのは疲れを覚えられしばしの休息を取られるためであったとも言われています。その家にもけれども病人がいて、ペトロの姑がいて、主は癒しの御業をそこでもなさり、さらにおびただしい人々を癒された。まさにこれは主イエスにしかおできにならないことであります。多くの人を癒されたというだけではなくて、その一人一人が深刻な悩みを抱え、病やその他のことで生活が行き詰まっていたであろうこと、生きることの望みを失っていた人々であったということは想像に難くありません。一人一人その病名も苦しみのあり方も異なっていたでありましょう。主イエスはその一人一人の人、一つ一つの魂に寄り添い、その肉体を癒し、健やかな人間に回復なさったわけです。 ペトロの姑の癒しの記事で、主イエスが彼女に手を触れられると熱が去った。そして姑は起き上がった。起き上がったというのは、文字通り床から起き上がったということ以上の意味があって、新しい人間として起き上がったということであります。健やかな人間として起き上がった。そういう御業を主イエスは一人一人の病人たちになさった。これはとても人間技ではないのです。そしてこのような主イエスの働き、お働きがまさに人間技ではないということを他のどこよりも実感する、実感できるのは教会ではないかと思います。教会はこの世の縮図であります。教会の中にも病気の人もあれば、悩みの中にある人々もあります。そして教会とそこに生きる者たちは、主イエスがそうなさったように、病める人や悩める人に寄り添うのです。まあ、次週の一日収容会でも、もしかするとそうしたことが話題になるかもしれませんが、教会に生きる者たちは相互牧会の技を担い合う。お互いの魂に配慮をし、病や老いの現実に寄り添う。そうした技を担い合うことによって、私たちは主イエスにある恵みを分かち合うことができ、主イエスと共に生きる喜びを確かめ合うことができます。なぜならそうした技を担い合う中で、私たちは、福音の命の恵みを、またキリストの恵みの力は、人の強さでなく弱さを通して、弱い部分にこそ働くということを確かめ合うことができるからであります。まあ、ただそうした技を担い合う中で、私たちは時に弱さを覚え、無力をかみしめることもある。それも現実であります。主イエスのようにおびただしい人々に、しかもその一人一人の一つ一つの魂に寄り添う力もゆとりも私たちにはありません。そんなことをしようものなら自分自身が押しつぶされてしまう。まあ、事実として病と向き合うというのは厳しいことであります。淀川キリスト教病院のホスピス病棟に勤めておられるベテランの看護師さんが、私は今でも患者さんとお会いするときに病室の扉の前で一言祈らないとその病室に入っていけないとおっしゃっていました。率直な言葉であると思います。しかし私たちが覚えておりたいことは、おびただしい病人たちを癒された主イエスも、そうした中で疲れを覚えられた、しばらく休みたいという思いになられたということです。そして人を病ませ、人の魂を苦しめる力の支配との厳しい戦い、霊の戦いをその身に負われたということです。そうであれば、そうした面においても教会は、またキリスト者たちは主イエスに似せられていくのだと思います。聖化、聖とされる、まあ、キリストにあやかるという恵みをキリストを信じる者たちは受けるというふうに、私たちはキリスト教の教えにおいて、教理において教えられているわけですが、聖化という言葉、ただ言葉だけのことではなくて、そうした現実のただ中でなされていくこと、なしてくださる聖霊の恵みであると思います。そして私たちが、まあ、教会が病める人々や悩める人々に寄り添うという中で、疲れを覚え無力をかみしめるということがあるとすれば、それはまさに教会が教会らしい姿になってきたということの印ではないかと思います。 そういうことで悩まなくなったら、あるいはそうした辞める人々、いや弱さを覚えている人々を締め出していく形で健やかさを保とうとしていくようになってしまったら、そこはもう教会とは呼べない場所になってしまうということではないかと思います。そうした意味では私たちは悩み疲れる自分たちの姿を受け入れ合う教会でありたいと思います。悩み疲れるというそのところにおいて、まさに主イエスに似るものでありたいと思います。そしてそうした悩みや戦いや重荷のすべてを主イエスが背負っていてくださるということを覚えておりたいと思います。さて今朝の箇所において注目すべきは17節であります。マタイによる福音書はここで旧約聖書イザヤ書の53章4節の御言葉を引用しています。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの煩いを負い、私たちの病を担った。このようにマタイによる福音書は主イエスがおびただしい病人を癒されたということを伝えた上で、その後にこのイザヤ書の御言葉を引いているのです。福音書がこのようにしていることの意味はどこにあるのでしょうか。これはまさに旧約聖書が語っていた救い主、この世を救うメシアの到来ということの約束が、まさにこのイエス・キリストというお方において実現をした、成就をした、そのことを示すためであります。救い主が世に来たりたもうということ、これはもう旧約聖書の昔からすでに予告をされていました。このように預言者イザヤの口を通してあらかじめ予告されていました。そして福音書は言うのです。今こそそのことが実現した。このようにメシアが多くの病人たちを癒された、このことにおいて実現した。そのように福音書は預言者イザヤの言葉が、病を癒したも主イエスにおいて実現したと語っていることは、私たちに一つのことを示します。これは誠の神はどういう方かということ、キリスト教信仰の根幹に関わることです。誠の神はこのような方である。つまり誠の神はこの世が思い描くような力の神ではない。力の支配によって自分が神であることを証明するような権力者でも独裁者でもない。そうではなく、あらかじめ予告されていた世を救う誠の神は、人間の苦しみを担い病を背負う方である。人間の苦しみをご自分のものとし、人間の病を背負い、人間の弱さや無力に寄り添われる方である。ヨハネによる福音書1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。つまり言葉は、神は肉となった。人間性を取られた。キリストは誠の人間性をまとって世に来られた誠の神であられる。では、なぜ言葉は肉となられたのか。まさに私たちの煩いを負い、私たちの病を担うためである。そのためにご自身も弱く卑しくなり、病の人となり、苦しみの人となるためであった。これが聖書のメッセージです。私たちがどのような神を信じているのか。私たち自身が思いのままに描く神のイメージもあるでしょう。しかしそういうものがあったとしたら、おそらくこのように聖書が語っている福 福音書が語っていることが、そうした私たちが思い描いている神のイメージを打ち壊すでありましょう。そのように打ち壊されることは幸いなことであります。主イエスがおびただしい病人と共におられる。今朝の聖書箇所が伝えているこの光景は、決して現代社会、現代の教会、また私たちの一人一人が置かれている境遇から遠いものではありません。なぜなら私たちもまた病人を抱え、病む者たちの世話をし、しばしば疲れを覚え、重荷を背負って生きている一人一人であるからです。何よりも病人とは私たちから見て別の人々、私たちと無関係な人々ではありません。私たち自身が病人であります。私たちは病を知らず、いつも健康でピンピンしていて、そういう存在として病む人々とも関わるというのではないのです。私たち自身が病むものなのです。その私たちと主イエスは共にいてください。ある信仰者はこう語っています。人間の病の苦しみは神秘に属することである。病の苦しみという神秘に神の光を与えるためにキリストは来られた。そしてキリストはいつも病んでいる私たちと共にいてくださる。つまり私たちはキリストがおられないままに病んでいるのではない。私たちがキリストがおられる、共におられるということに気づかないということはあるかもしれないけれども、キリストはいかなる時にも私たちと共におられる。ここで確かめておりたいことは、このように主イエスが病を癒したものという時には、ただ単に肉体の病の癒し、肉体の健康の回復ということが問題になっているだけではないということです。ある説教者は、もし主イエスが肉体の癒し主ということにとどまっていたとしたら、そこは病院にはなったかもしれないけれども教会にはならなかったであろうと語っています。今私たちはレント受難節の季節の最中にありますけれども、そのようにもし主イエスが肉体の病を癒し主でしかあられなかったとしたら、なぜこの方は十字架にかかられる必要があったのか。その必要はなかったはずであります。聖書は人間の病ということを、魂も肉体もひっくるめた、すなわち人間存在のトータルな全人的なものとして捉えています。人間は魂と肉体とを備えたものとして作られました。魂と肉体を合わせ持つものとして人間は人間であります。ですから人間が病むという時には、単に肉体だけでなくて魂もまた病むわけです。魂と肉体とは切り離すことができません。相互に深い関係性を有しています。私たちは一人一人肉体の病気ということが、多くの場合精神の心の問題と深く結びついているということを知っているのではないでしょうか。聖書においては肉体の病を魂の病、すなわち罪のもたらす結果であると考えます。そのことは主イエスが病人を癒されるときにその病人に、あなたの病気は治ったと言われるのではなく、あなたの罪は許されると語りかけておられることからもわかります。 9章1節以下にある中部の人の癒しもまたそうです。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰ってこられた。すると人々が中部の人を床に寝かしてたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。9章1節2節であります。つまり肉体が癒される恵みは罪の許しの恵みと結びついているわけです。一人の人間が主イエスによって癒されるということは、罪の許しということが与えられることによって、人間がその魂においても肉体においても健やかにされることなのです。神に背いていたその罪が許されて、神との和解が与えられて、神の家に帰っていく、神のことをされる、この恵みの印として病の癒しということがあるわけです。ペトロの姑が起き上がったというのもそういう意味であります。マタイによる福音書が17節で引用しているイザヤ書53章は、苦難のしもべの歌と呼ばれて、受難節、すなわち主の十字架の道行きが覚えられるときに読まれることも多い御言葉です。イザヤ書53章1から5節にこうあります。お聞きいただければよいです。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のよう、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるんだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イザヤがあらかじめ語った救い主は十字架の道を歩まれました。それは私たちの人間存在の最も根深い病を背負ってくださったということです。人間の魂と体が病に侵される、その苦しみと痛みの極みを背負ってくださったということです。まことに愚かなことに私たちはそのことに気づかなかった。それゆえ私たちはこの方を軽蔑し無視していた。自分自身の罪の報いとして神に打たれているんだ、そういう勘違いをして、それほどに罪深く鈍感で無知であった。この方が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである、この方が差し貫かれたのは私たちの背きのためである、この方が懲らしみを受けられたので私たちに平和が与えられ、この方が傷つけられたので私たちが癒された、この事実に気づきもしないほどに愚かであった私たちを、この方はそれにもかかわらず愛し、その私たちの罪のために死んでくださった。そのようにして私たちを罪と支配、死の支配から解き放ってくださった。そのようにして私たちを、この方はあらゆる病から解放してくださった。 およそ真っ当な意味で私たちを健やかな人間としてくださった。このようにしてあらかじめイザヤが語った苦難のしもべを通してもたらされる救いこそ、およそ人間であるならば誰もが得るべき、与えられるべき救いであります。言い方を変えますなら、この救いに預かったなら人間はいつでも死んでいくことができるわけです。私たちのどれもがやがて老い衰え病にかかって死んでいきます。しかし私たちの肉体が衰え病み、また死んだとしても、神様が与えてくださったこの尊い救い、罪の許しとよみがえりの命の救いは永遠に消えることも朽ちることもないです。神の恵みによって神のことされたことも、この身分は肉体の死によっても失われることはないです。私たちはこの恵みのもとで、このような絶大な恵みのもとで、主の十字架の贖いによる罪の許しと常しえの命の恵みのもとで、またこの十字架の光が各々に注がれる中、豊かに注がれる中で相互牧会の技を担い合うのです。お互いの魂と体とに配慮を傾けるのです。祈ります。主なる神様、誠に私たちの患いを負い、私たちの病を担ってくださったこのお方のもとに、私たちが信じ頼り、また崇めるべき誠の神の姿を見ることができますように、主の御名によって祈ります。
アーメン。